はい、おはようございます。はい、前半は先ほど紹介あったようにファミリー向けに話させてもらいます。後半はローマ書の方を見ながらもう少し深く見ていきたいと思います。まずはお祈りします。心を合わせてください。イエス様、今日はズーム礼拝です。ネットを通してつながっています。でもイエス様、2、3人の者が我が名に集う時に私もると言われました。どうぞイエス様、伝統をつなで、つながっている一人一人の上に、そのご家庭の上に、イエス様どうぞいてください。そして聖霊様が全ての関心をつないでくださって、同じ豊かな聖霊様の臨在が溢れるようにしてください。どうぞ語る私の唇を清めて、神様あなたは語りと言われることだけを語らせてください。また聞く一人一人の耳を清めて、イエス様あなたから受け取ると、本当にその一人一人が必要なものだけをしっかり受け取れるようにしてください。イエス様の宮によってお祈りします。アーメン。はい。それでは今日はですね、アダムとイエス様ということで、神の掟を守る者という題で話させていただきます。最初はですね、ちょっと前半なので見ていただきたいと思うんですが、よいしょ。はい。これ、メビッチョの御言葉になります。先週の。そして、教会の今年の御言葉です。ぜひね、覚えていただきたいので、みんなで言いましょう。3、はい。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。ヨハネ 10-27。もう一度言いましょうか。3、はい。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。ヨハネ 10-27 です。教会の今年のテーマは、シェマ、聞く、聞きなさいということです。先週このメッセージがメビちゃんでもなされました。今日はですね、まず最初に一つ皆さんと一緒にゲームをしたいと思います。メビッチョではよくするゲームですが、イエス様が言いましたゲームです。イエス様が言いましたの後に次ぐことだけを注意深く聞いてやってください。従ってください。でも、イエス様が言いましたと言わないときには従わないでください。それは引っ掛けです。はい。じゃあ、まず練習していきますね。イエス様が言いました。右手を上げてください。イエス様が言いました。右手を下ろしてください。簡単ですね。ちょっとだんだん引っかかってきますよ。はい。悪魔が言いました。左手を上げてください。上げませんね。素晴らしいですね。じゃあ、続けていきますよ。イエス様が言いました。右手を上げてください。悪魔が言いました。左手を上げろ。誰もしませんね。イエス様は言いました。右手を下ろしてください。はい。悪魔は思いました。これは声が悪いと。ですから、イエス様と同じに優しく言えばみんな引っかかるはずだと。はい、行きますよ。イエス様が言いました。右手を上げてください。悪魔が言いました。左手も上げてください。はい、誰も上げませんね。イエス様は言いました。手を下ろしてください。大丈夫ですね。悪魔は思いました。悪魔が言いましたって言うからいかんねやって。でもね、悪魔も、いいですか、神様の決めたルールをはみ出すことはできないんです。だから悪魔なのに、イエス様を言いましたとか、これ言えない。ルール違反だからです。だから、イエス様を言いましたと言わないで、イエス様の言った後に、こそっと引っかかりを入れてきます。皆さん気をつけてくださいね。じゃあ行きますよ。イエス様が言いました。右手を上げてください。イエス様が言いました。左手も上げてください。はい。手を下ろしましょう。下ろした人は引っかかってますが、素晴らしいですね。イエス様言いました。両手を下ろしてください。はい。イエス様言いました。皆さん素晴らしいです。イエス様言いました。拍手をしましょう。はい。やめてください。やめた人は引っかかってますが、素晴らしい。イエス様言いました。拍手をやめてください。みんなすごいですね。素晴らしいです。一回も引っかからなかったことを人を手を挙げてください。一回も引っかりませんでした。お誰も手を挙げません。素晴らしい。これは悪魔はみんなすごいイエス様の言うことをよく聞いてるですね。イエス様が言いました。本当に引っかからなかった人は手を挙げてください。イエス様が言いました。その人に拍手しましょう。みんなイエス様のみんな、はい。イエス様が言いました。イエス様が言いました。ゲームをこれで終わります。素晴らしいですね。今はズームの画面見てますけども、ほとんど引っかかってないですね。なんて注意深いでしょうか。素晴らしいですね。悪魔は、分かるようには言いません。聖書の中にも、天使のように偽装するとあります。もともとだって天使だったですからね。そして、聖書の言葉を、誰よりもよく知っています。そのルールを違反することは悪魔もできないかで、そのルールの中で、 私たちが神様の道を選ばないように誘惑をしてきます。ですからぜひ引っかからないでください。そしてイエス様のことを注意深く聞いてください。今日のテーマです。今日のテーマは愛しているからだよっていうテーマをしました。最初ちょっと愛するがゆえにみたいな難しいことだったんですけど、まあジンさんも最後に愛は勝つってこう言ってくれたんで、そのなぜか、それは愛しているからだよ、本気でっていうのをつけました。マジでっていうふうに若い子は振り仮名振ってもいいかもしれません。マジで愛しているからだってことですね。本当に素晴らしいこの言葉、これがテーマになります。さあ今日はですね、暗証聖句これです。一緒に読みましょうか。3、はい。神を愛するとは神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。1ヨハネ5の3。もう一度言いましょう。3、はい。神を愛するとは神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。1ヨハネ5の3。うん、掟ってちょっと難しいです。掟破りとかいう言葉ありますけど、わかりやすく言うと決まりとかルールとか、もう少し言えば約束です。神様のとの約束を守ることは大事。それは神様を愛しているから守る。愛しているってどこでわかるの？それは神様の言ったことを信じて守ること。そしてそれは決してめちゃめちゃ難しくはないんだよって神様はおっしゃっています。今日の御言葉はこれです。最初の人アダムの話を少ししますね。アダムは神様にかたどって創造されました。すべて神様が最初この世界を創造されたときに、すべてが非常に良かった。神様が見て非常に良かったとおっしゃられました。悲しみや苦しみのない世界、争いのない世界だったと聖書に書かれています。そして人は神様の良いものを、恵みをいっぱい受けて、神様にかたどって創造されたと書かれています。神様は人をロボットには作りませんでした。多分動物とかを見てもそう思いますね。ペットを飼われている人がいたら、多分自分に懐いてくれると可愛いんだけど、なんだろうな、強制じゃないんだよね。だから本当にこうその、こうふいって向こう行っちゃう猫がおったりしてるけど、来てくれたら嬉しい。神様を作ったものってなんか機械的じゃないんだよね。だから、はい、神様、あなたの言うことに対して全て従います。どうぞ次の命令を言ってください。みたいなロボットに作ってないんです。なんていうの、神様は愛の応答を求めるので、あなたの意思で愛して、愛されてっていう関係を求められました。ですから、人に自由意志、自分で決めて、そして愛してほしいっていうふうに、愛し合う関係ができるように作ってくださいました。それが最初の人、アダムでした。シェマー、聞きなさい。神様から大事な話がアダムにありました。それは、神様を愛しているかどうか、何もない状態ではわかりません。でも本当に愛しているかどうかというのは、その人との言葉、そして約束を守るかどうかで試されます。ですから、本当に神様を愛して続けるかどうかを一つの約束で神様は確認されることとしたのです。それはこうでした。このエデンのその素晴らしい園のすべての木から取って食べなさいと神様はまず肯定的な命令を出されました。すべての木から取って食べてもいい。でも、園の中央に二つの木があるだろう。あの命の木を見なさい。命の木こそ私の命を表す象徴だ。むしろこれを本当に喜んで特に命の木から取って食べて命を得なさいというふうに神様は望まれました。しかしその中央にあるもう一つの方、善悪の地域の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。いいか、この二つがある。命の木を選んで食べてほしい。大丈夫か、もし善悪の地域から食べると必ず死ぬよ。アダムはしっかり来て分かりましたというふうに答えました。私は食べません。そして後から作られたエヴァにもそのことを伝えました。エヴァ見てごらん、園の中央に木があるだろう。あの善悪の知識の木からは決して食べてならない。神様はそう言われた。食べると必ず死んでしまうんだって。エヴァは思いました。怖いって。 恐ろしい、分かったわ。ここに少し違いがあります。神様は愛を持って応答してほしい、命を得てほしい、命を選んでほしい、愛の応答としてそれを守り続けてほしいって言いました。でもエヴァの聞き方はアダムの伝え方が悪かったかもしれません。怖いからそれを守らないといけないっていうふうな思いがあったのかもしれません。さて、少しちょっとクリエーションミュージアムの展示を使うので、ちょっと漢字が違うと言いますか、これアダムとエヴァってね、ちょっと思ってですね、漫画からちょっと変わりましたけどね。はい。そこにですね、エヴァが一人いるときに、悪魔が蛇に入って語りかけてきました。どうすれば、悪魔は思ったんですね。この二人、特別に神様の祝福を得ている二人を騙せるか。今、神様の方を選んでいるけども、その自分の意志というのは、神様も悪魔もコントロールすることはできない。ただ、この神に愛された人間が神を愛し返す、この応答を通して世界が祝福されているのであれば、これを何とか違う方向に持っていけないかと考えたのです。その時に、エヴァが一人の時に、蛇は、話します。ちょっと怖い感じですね。エヴァさん、園のどんな木からも食べてはいけないなどと神は言われたのかと聞きました。園のどんな木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。これは神様の肯定的な命令と全く真逆なのが分かりますか。だからエヴァは答えました。いや、園の中央に、そんなことないです。園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様おっしゃいましたと答えました。これは神様の言葉そのままではありません。なぜなら園の中央にはかえって食べてほしい、選んでほしいという命の木の実もあったからです。そこで蛇は悪魔を感じました。こいつはちゃんと神様の言葉を心に入れていない、ぼやっとしている、恐れて従っているだけだ。恐れこそ悪魔の武器です。ですからこう言いました。決して死ぬことはない。食べると目が開け、神様のように何が正しくて何が悪いか、それがわかる。それを神様は知っているからそう言ってるんだというのです。見るとそれはものすごく麗しく見えました。素敵に見えました。エヴァは恐ろしくその身に近づき触ってみました。触れても大丈夫、取っても大丈夫かな、大丈夫。じゃあでも一人じゃなくてアダムにも、アダム一緒に、でもこれは大丈夫だから死なない。そう言って二人で食べた。つまり神様の約束を破ってしまいました。何かが起こったんですが、雷が鳴ったとは聖書に書いてません。イメージです。で、この時に世界のすべてが作られたものに従う。これ当然です。でも唯一、神様が、神の形として人間だけが自由にこう選んで神様を応答する。これで世界が成り立っていたんです。でも、神様に背くことで、その秩序というか正しい部分が全部こう崩れていくんですね。そして、呪いや死が入りました。悪魔が触れる領域ができました。だから神様はこの二人に言いました。ああ、お前は、アダム、お前は本当にエヴァの子に従って、取って食べるなと命じた木が食べたのか。お前のゆえに、本当に祝福が、多く祝福が、お前は祝福を流す器だったのに、そうではなくそれがとどめられて、土はその、この世界は呪われるものとなってしまったと言いました。神様は祝福できない部分が、祝福を流れない部分ができました。ジンさんが先週言われたように、祝福のサイクルから呪いのサイクルに変わっていってしまったのです。何が起きたでしょうか。 恐ろしい殺人、あ、音入ってますこれ、そして悲しい死、飢え、生みの苦しみ、戦争、争いったものが起こるようになりました。死や恐ろしい不安、そういったものがこの世界に入ってきてしまったのです。アダムは思いました。エヴァは思いました。ああ、私たちはなんてことしたんだ。そして神様はその後二人に、あ、これですね、二人は命そのものである神様の言うことより自分がで何が良いか悪いか決める方を選んでしまいました。そしてまあ、ここにちょっと書いているんですけども、実は二人はですね、ああもうダメだって、神様の言うことを約束破ってしまいました、私たちは罰を受ける、戦えるかな、もしかしたら殺されるかな、実は神様創造主に逆らうと、命の源である神に逆らうということは、すなわち死ぬって言われてるか、あ、もう死ぬんだ、殺されるんだって、エヴァもアブダムも確保したと言います。でも、神様なされたことはこのことでした。二人に対して、神様は、別の命ある生き物、聖書には書いてます。おそらく羊か何かだったと思います。を殺しました、代わりに。そして、皮を剥いで、二人に、着せたと聖書に書かれています。二人の身代わりに生き物の命が取られ、そして二人は許されました。神のようになろうとして、二人は神のようになれる、神のようになりたいって、悪魔に誘惑されて、そして守れなかった人間、そしてそれによって人は死ぬものになりました。これは悲しい話ですけれども、神様はこの時愛している、愛しているからいいよいいよじゃないんだね。神様の約束っていうのは神様だから、ちゃんとその約束っていうのは確実に、あ、もうなし、 愛しているからもうなしだよってことはないんです。死ななければない。でもその死は代わりに動物が死ぬ。そして神様はこのまま私たち人との親しい交わりがなくなるのを悲しんで約束をしました。この小動物はイエス様、後に救い主と与えられるイエス様のことを表しています。神様が人間として生まれ、そして身代わりとして死ぬことで新しい永遠の命を与えるよという掟、新しい掟を神様がくださるという約束を同時に与えてくださいました。だから、このこと、今もですね、イエス様を信じることには、これはね、結局、神様が愛しているからだよっていうことなんです。本気で愛しているからだよ。ただ言葉だけじゃなくて、命をかけてみんなを愛しているよっていうふうなイエス様の愛、十字架っていうのはそういうものなんです。だから今もね、イエス様を信じる。神様の掟、聖書の約束の言葉、イエス様の言葉を信じて守るか。それとも、いや、それを信じないで、自分勝手に、いいか悪いかを決めて行うかは、皆さん次第です。でも、私は、そしてイエス様のことを知った皆さんは、愛しているからですって。本気で、愛してくれてるから、だから本気で、こっちを選んで守ります。っていうふうに、選ぶことができます。なぜなら、神様の愛は本気だからです。エヴァのように怖いから守るというのは弱いです。確かに罰は受けたり、神様はそれをすると祝福できないよって、その通りになります。でも、何よりも愛してるから守ってほしい。愛してるから私の言葉を信じてほしいっていうのが神様の願いです。今日のアンソロセクです。一緒に言いましょう。3、はい。神を愛するとは、神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。なぜですか？それは、私たちを命をかけて愛してくださった方の言葉を本気で愛して応答する。それだから、まあ、お返す、応答っていうのは難しければ、同じように愛する。そこまでできなくても、できる愛で愛させてもらうっていうことだからです。 ぜひですね、あの神様の聖書の言葉を読んで愛してくれた、だから僕もこの御言葉を守りたい、そういう思いで私を守りたいって思いで、ぜひまた一週間歩んでください。イエス様はいつも一緒にいて、いつも一緒にいて皆さんを守ってくださいます。前半はこれでおります。お祈りします。愛するイエス様、ありがとうございます。神様が本気で愛してくれたから、私たちも本気で愛そうと思います。そしてその愛そうとする思いを神様は受け取ってくれます。一週間これからまたいろんなことあると思います。でもどうぞイエス様、あなたに愛するから守る、愛するからこうやるっていう、その決断を祝福し、共にいて守ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。でも皆さん覚えてください、もし失敗しても大丈夫です。神様は許してくださいます。そしてもう一度一緒に歩むチャンスをいつも与えてくださる、そんな方です。では後半に行きます。後半は聖書の方を開きますけども、前の方にも出るので一緒に読んでいただいても大丈夫です。ローマ人の手紙5章11節から21節新共同訳聖書では280ページになります。読みます。このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。先ほど見た通りです。すべての人が罪を犯したからです。私たちはアダムのせいだ、エヴァのせいだって言うこともできます。アダムやエヴァが罪を犯したときには、アダムはエヴァのせいです、あなたが作った女が悪いんです、エヴァは蛇が悪いんですって言いました。人のせいにしました。そして私たちも同じように、私たちの祖先のアダムがやったからっていうことも でも私たちもどうでしょうか。選んで神様のから離れて嘘をついたり、いろんな間違った方向に行っていない人はいないって聖書は言います。すべての人が罪を犯したからです。だからアダムだけに責任はありません。律法が与える前、一法が与えられる前にも罪は世にあったが、律法がなければ罪は罪と認められないわけです。これモーセの絵ですけども、律法、つまり神様を愛する、どんな約束を守ったらいいのか、はっきりしなければこうぼやっとします。ですから律法というもの、嘘を打ちていけないよ、人を殺しちゃいけないよ、他の人のものを欲しがってなんか取っちゃいけないよとか、そういうものがあることで、あ、それは良くないんだ、守らないといけないんだっていうふうにはっきりわかるということです。なかったら何が悪いのかっていうのがちょっとはっきりしないということですね。しかしアダムからモーセまでの間にも、アダムの違反と同じような罪を犯さなかった人の上にさえ死は支配しました。アダムが犯した、神様に反逆したことで皆死ぬものになったということです。その影響は死死孫孫に及んでいるということです。実にアダムは来るべき方を前もって表すものだと。来るべき方というのはイエス様のことです。約束された救い主ということです。このアダムが罪を犯した時に、もうイエス聖書の中で女の子孫から本当に蛇の頭を踏み砕く者が現れるよ、救い主が来るよと約束されています。その方です。少しアダムとイエス様について比較しながら見ていきましょう。アダムは神のようになろうとして神の愛を裏切ってしまいました。神の約束、掟を守れなかった。そして死ぬものとなりました。イエス様は神様なのに神の在り方を捨てて人間となりました。完全な人間です。 50% 神で 50% 人間ではありません。痛みも同じように感じます。イエス様はめちゃめちゃ、なんだろう、強い精神的にも、イエス様神が人間になるんだから、能力的にこう何百、200倍しとこうとかないんです。普通の人間としての姿、人間としての肉体を持って完全な人間として生まれました。そして人間として身代わりの罰を受けました。そして人を生かすものとなりました。新しく永遠の命を与えるものとなってくださいました。その影響は信じる全ての人に及びます。それは本気で愛している神様の決断と行いです。またアダムは罪を犯したとき、恥ずかしい、裸が恥ずかしい、裸の恥を覆うため神が 生き物を殺し皮の衣が与えられました。神様がアダムに対して皮の衣を与えました。イエス様は十字架にかかるとき衣はすべて剥ぎ取られました。裸の恥を受け取られました。人間が衣を奪いました。この十字架にはふんどしがついていますが、本来はふんどしはありません。あまりにもそれはひどすぎると思って絵に描く人がふんどしはつけていますが、本来はありません。ですから裸の恥をイエス様は表されました。衣を剥ぎ取れ、下着が取られるとき、下着は縫い目がない一つものだったので、もったいない、よしくじ引きしようって兵隊がくじ引きをしたと書かれています。これは俺のもんだ、やったー。そのくじ引きをしている救い主の衣を剥ぎ取り、くじ引きをしている者に向かってイエス様は言われました。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないのです。イエス様が言ったことは許しでした。取りなしでした。何をしているかわからない彼らを許してあげてください。アダムは人のせいにしました。エヴァも人のせいにしました。まあ、蛇のせいですね。でも神はお前が悪いとか言えます。でもそうじゃない、どうぞ許してください。わからないんです。何をしているかわからないんです。それがどれほど恐ろしい罪かわかってないんです。でも知らないでやっています。どうぞ許してあげてください、許してくださいとイエス様は言われました。それは本気で愛しているっていうことを十字架の上でも示されました。罪を犯したとき神様の前から逃げて隠れました。アダムは、エヴァは逃げました。隠れたんです。どこにいるんだ。神様の方が探して探して、神様の方が近寄られました。イエス様は十字架にかかるときすごい苦しみました。なぜ苦しんだでしょうか。それは神様は決して見放されない方です。でも十字架にかかるときには罪として完全に身代わりになるために神から見放される必要があったんです。いつも共にいたイエス様が神様から離れて十字にかかる、それはできない。どんな痛みもどんな傷も私は受けることは大丈夫です。でも神様、あなたから離されることだけはどうにかならないでしょうかとイエス様にそので祈られました。でも最後に神様、分かりました、あなたの御心を選びますと言って十字架にかかることを神様は逃げずに決めました。ですからイエス様は十字架の上で言われました。エリ、エリ、レマ、サバクタニ、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれました。神様は決して人を見捨てることはなさらない方です。神様はアダムやエヴァが罪を犯した時も、私はお前を許すよ、その身代わりにこの動物は死んだがお前を許すよと言われました。決して見放さない、罪を犯した人を探して、どこにいるんだ、寄ってくださる方です。決して見放すことない方です。でもイエス様に対しては罪を犯した者として完全に神様とのコネクション、交わりを断たれる必要があります。その上で十字架で苦しまなければならなかったんです。ですから全地が暗くなりました。そして神様もイエス様から離れました。イエス様は神を求めました。神、神、神、どうして私を見捨てになったのですか。神様はとの声が聞こえません。いつも答えてくださったではないですか。神様、あなたはどうして答えられないんですか。分かっています。分かっているんです。神様、身代わりになってしなければない。でも、苦しいです。神と答えがない。神様は分からない。神様、この苦しみを一人で地獄ですしよう、どうぞ私をなぜ見放されたのですかという、このイエス様の十字架の叫びは、神様が完全に身代わりとしてイエス・キリストを見つけたということです。それは、神から離れた人間をもう一度神様と結び合わせるために、どうしてもそれがなければ、神の義、神様のルールを全うすことができなかったからです。それは本気で愛しているからっていう神様の愛に他なりません。 アダムとエバは罪と死のサイクルに入ってしまいました。神の命を失いました。でもこのイエス様によって愛と祝のサイクルに入れるようになりました。神の義が全うされたんです。罪をイエス様の十字架によって罪は許された。信じるならば私は許すよ。あなたの罪は私が代わりに十字架に負ったから、私の命を代わりに受け取って神の命をあなたにあげるよ。この命の最後に入ることができるようになりました。それは神が命をかけて私たちに歩み寄ってくださったからです。それは本気のイエス様の愛です。聖書に戻ります。しかし恵みの賜物は罪とは比較になりません。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人です。これは神一人の人と書かれています。なぜなら完全に一人の人になったからです。多くの人、弟子たちは見捨てました。裏切られました。ただ一人、ただ一人の孤独な人間として、すべての人の身代わりを負ってくださったイエス・キリストの恵みと賜物は、多くの人に豊かに今も注がれています。豊かに注がれるのです。この賜物は罪を犯した一人の人によってもたらしたようなものではありません。裁きの場合は一つの罪でも有罪の判決が下されますが、恵みが働くときにはいかに多くの罪があっても無罪の判決が下されるからです。イエス様の十字架によって許されない罪はありません。どういう罪でも許してくださいます。その実例があります。イエス様が十字架にかかったときに、右と左に強盗がいました。罪を犯し、死罪の罪を犯ったとした強盗です。その強盗が一緒に罵っていましたが、イエス様の姿を見て一人だけは、この方は本物だと思って、どうぞ私を覚えてくださいと言いました。イエス様って。イエス様はその強盗に向かって、あなたは今日私と共にパラダイスにいる、天国にいると言われました。つまり、強盗に対して罪の許しを宣言しました。たとえ十字架上で、苦しむほどの罰を受けた本当に重罪な人でも、イエス様を信じたら救われます。一番最初に救われたのは強盗だったからです。これは復活のイエス様のイラストです。イエス様の右手左手には今も釘の跡があります。治すこと、なくすこともできたでしょう。でもイエス様はあえてその跡を残されました。それは私があなたの身代わりになった、あなたを愛しているっていう愛の印であり、その大切な大切な証拠だからです。一人の罪によってその一人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物と豊かに受けている人は、一人の人イエス・キリストを通して生き支配するようになるのです。神様によって本当に聖霊様が心の内に入って、本当にもう罪と恐れの支配じゃなくて、神様の愛と恵みの支配へと変わっていきます。ですからこの支配というのは、神様の国を広げていける、神様と一緒に、イエス様と一緒に神の国を周りに広げていけるんだ、神様の祝福の支配を広げていけるんだということです。この津田キリスト教会も、昔マーク先生が、初代のマーク先生が本当に英国からやってくれました。すべてを捨ててイエス様の愛に打たれて、そしてマクロパーセンに来て、そして九州の地からアブさんたちが本当に故郷を離れて、イエス様あなたに従ってきますと一人の人が選ばれて、この津田の地に送られました。アブさんは長いことここを牧会してくれましたけども、イエス様が愛してるからあなたに従います。その一人一人が実はイエス様の命を受け継いで、信仰が今も続いています。私も大友先生やマーク先生やマクローバー先生や、そして水間先生、アブさんたち夫婦によって神様の愛を受け取りました。本当に愛されてるって、だから私も愛を返していくし、多くの人に愛を伝えたいと思っています。イエス様を信じ、愛と義を本当に受け取って、この恵みを伝えたい。あなたしか伝えられない場所があります。あなたしか届けられない人があります。その人のところに一緒に行ってくれるかと 今もイエス様は語りかけてくれます。私の支配を広げてほしい、神の祝福、愛の支配を広げてほしい、本当にそれは義と平和だ、イエス様は語ってくださっています。そこで一人の罪によって全ての人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によって全ての人が義とされて命を得ること等になったのです。一人の人の不従順によって多くの人が罪とされたように、一人の従順によって多くの人が正しいものとされるのです。今もそうです。イエス様の従順に倣って、本当にイエス様、あなたの声に従いますという一人が動くことで、多くの人がまた神の祝福や恵みを受け取っていくようになります。それは今も続いています。律法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありました。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。イエス様は言われました。多く許された者は多く愛するようになるって。罪が、私は罪人かな。これぐらいなんかみんなもやってるかな。イエス様ありがとう。許してくれてありがとうって。それもイエス様許してです。でも私はなんて神様を悲しませたんだ。神様、ありがとう。多く許されました。という人は、神様の愛が多くわかります。私も神様に対して、本当に神様に対して、文句を言ったり、また多くの神様を悲しましたことをしてきました。ですから、ああ、神様、私は多く許されたものです。だから神様の愛が、分かりになってます。まだまだ分からないところあるかもしれません。でも、罪が分かるということは、神様、それも許してくださったんですか？神様の愛がより分かるということなんです。こうして、罪が死によって支配していたように、恵みを義によって支配する。この恵みは、義、神様の約束を守ったというルールの中で、本当に正義、神の正義を成し遂げます。私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命へ導くのです。死んでも永遠の命、天国に行けるよ。永遠の命があるよ。そして何よりもこの世界で、イエス様と共に、祝福、愛や恵みを多くのに広げていけるよって神様は言っています。恐れや不安じゃない。愛によって応答する。本当に神の愛を受けて、神の愛を受け取って、幸せに生きることができるよって神様は言ってくださっています。今日の暗唱聖句です。もう一度みんなで言いましょう。3、はい。神を愛するとは、神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。なぜ難しいものではありませんか？それは神様を本気で愛しているからです。この本気で愛してくださっている方に本気で愛して愛を持って応える。それが私たちの信仰の原点です。お祈りします。愛するイエス様、アダムとイエス様のことを本当に今日聞きました。イエス様、アダムだけの責任はできません。だって私たちも同じように神様、あなたに背くというか役ぶというか、本当に自分の思いを優先することが多いからです。どうぞ許してください。神様、あなたは人間になった時に、人間になって来られた時に、自分の思いよりも自分の考えよりも愛して、神様を愛して人間を愛してでする方を選んでくださいました。その結果、本当に祝福や恵みが豊かにみんなに、私たちにここに注がれるようになりました。感謝します。どうぞこの愛に応えていきたいです。それこそが私たちの原動力です。どうぞイエス様、もっとイエス様のことを教えて、イエス様と共に本当に喜んで、また愛を伝えていかせてください。お願いします。一人一人を祝福し、イエス様の皆によってお祈りします。アメン。